皆さん、こんにちは。藤原直哉の時事方言第61回目ということで、今日は9月の29日木曜日にお届けしたいと思います。経済アナリストの藤原直哉さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいた
します。
よろしく
お願いします。
はい。はい、9月もあっという間に後半になりまして、はい、もうあと残り数日ですけれども、今月のテーマは、はい、あっちもこっちもカサンドラクロスということで今月はお届けしたいと思いますが、いかがでしょうか。
もうね、皆さん、題を聞いただけ何の話かよく分かると思いますがね、
はい、
カサンドラクロスの映画カサンドラクロスでね、ソフィア・ローレンが作ったやつですね、あれね。
はいはい。
最後列車がですね、暴走した列車が橋から落っこっちゃうっていう、そういうやつですね、機関車ものともね。
落っこちてしまう。はい。
まあ、もうあっちもこっちもね、実は今ちょっと日本もいよいよ危ないかなと思ってるのは、
はい、
中国が日本を攻撃したとか言って、偽装作戦をやる可能性が今ちょっと高いんじゃないかと思うんです。
なるほど。
そのカサンドラクロスはやっぱり、その一つはアメリカのいわゆる戦争屋ですよね。
はい。
安倍暗殺で、東アジアのこの戦争をね、こう戦争を起こす話がやっぱ下火になっちゃったと思うんですね。
はい。
例えばその台湾有事は日本の有事とか言って、で、これ一生懸命日本で戦争を起こそうとした連中はですね、一気に規制をそがれちゃって、
はい。
今だから安保重視で台湾守れた自衛隊だ戦争だっていう議員いなくなったんじゃないですか。
うーん。
安倍派97人いるんですか、あれ。あれもう森がなんかね、汚職の疑惑で今やられてますし、もう解散でしょ、あれ、安倍派はね。
97名は。
実はその戦争屋の連中はですね、日本にもいろいろたぶらかしてですね、防衛三法を今年の末の、これから始まる国会でね、臨時国会というか通常国会で、はい、成立させようとしてるんですね。
なるほど。
すなわち日本をもっともっと戦争体制に組み入れるための法律改正をやろうとしてるんですが、もしこれ解散になっちゃったらこれ終わりじゃないですか。
そうですよね。
ね、年末まで持たないで国会、まあ、持たないんじゃないかと思うんですけどね、これね、国葬もこんな形になったから持たないんで、
はい、
で秋に解散になる可能性が大いにありますよね。そうすると、もうこれ、要するに統一教会みそぎ選挙でしょ、統一教会みそぎ選挙で、
はい、
そうすると、あれですよね、統一教会絡みの議員たちはみんな落選してくるから、
うん、
そうすると、まあ、週刊ポストによると、自民党67減るんですか、だから自公で過半数取れないと。
はい、
そうすると、こういう準備していた防衛三法もですね、このまま終わりになりますわね。せっかく日本をですね、戦争にせき立てるためにいろいろ根回しをして、
はい、
そして国民には知らせないところで根回しをして、日本を戦争にしようというので法律準備したと。ところがそれがですね、お流れになっちゃうと。
そうですね。お流れに。
お流れになって、で、これ、はい、今のこの政権過半数を失ったらこれ全くできませんよね。
できないですよね。
当然憲法改正も全然できませんよね。そうすると日本で戦争を起こしたい勢力は一発逆転を狙うしかないですよね、はい、しかも相当早い時期にこれ解散しちゃったら終わりですから、岸田が解散しちゃったら終わりでしょ
う。そうですよね。
そうするともうこの1ヶ月ぐらいの間にですね、中国が日本を攻撃したと、これ台湾の攻撃じゃなくて日本の攻撃だと思うんですよ。日本を攻撃したってことで、やっぱり安倍の言う通りだと、やっぱりアメリカの戦争の言う通りだと、
はい、
これは日本も直ちに戦争準備しないといかんっていう世論を盛り上げるために、なんかやるんじゃないかと思うんですよ。
なるほど。
ハリスって来てたでしょ、あの副大統領ね。
あ、はい、いらっしゃいました。
あれ、増上寺に行ってますよ。増上寺って安倍の家族葬やったとこでしょ。
そうですよね。
で、あそこでなんかそのインド太平洋のなんかエマホのしてんだね。
エマホ。
戦争やるからよろしくって意味でしょ。
エマホの。
やりたいからね。エマホのして、それからあの横須賀にも行ってますよ、水平になんか言葉をかけてましたね。
なるほど。
第7艦隊ね、
はい、
僕もあんなことできると思うけど、第7艦隊なんて今ね、汚職事件の真っ只中からさ、被告がベネズエラに亡命したってするとこじゃねえんじゃないかと思うんだけど、まあいいさ、とにかく戦争やってそんな連中だからね、
はい、
でだからそれやろうとしてんじゃないかと思うんですね。
なるほど。
この1ヶ月ぐらい危ないね。
この1ヶ月
あいつら本当に悪いから、
はい、
飛行機突っ込ませるとか何でもやりますからね、あれね。
あ、そうですね。
だからね、よーく見てなきゃいけないな、この1ヶ月ぐらいはアメリカの戦争をやったら、要するにハリウッドみたいなことでさ、偽装が大好きなんだね。
偽装が大好き。
嘘しかないんだ、あいつら。
なるほど。
嘘以外に世の中動かす方法を知らないから、全部嘘で動かすんだね、はい、あれね。この1ヶ月ぐらい要注意だね。
よーく。
でもおそらくですね、みんな、 私が気づいたぐらいだからみんな気づいてると思うんですね、これね。そうするとみんな構えてるから、
はい、
おそらくこれもう不発だと思いますよ、やっても。
あ、不発。
うん、もうみんなやっぱり構えてると思うんですね。これ来るぞと。
うんうんうん、
トランプは前から言ってますよね、危ないんだ、危ないんだって。
はい、
前から危ないの、あいつら前から、その、なんか偽装作戦やって戦争を起こそうと、前からマッチ吸ってるわけよ。だからマッチの少女みたいにさ、吸っても吸っても消えちゃうわけだ、マッチがね。いよいよ最後の一本なんだね、これね。最後の一本で、東アジアに戦争の火がつかないと、彼らはマッチなくなっちゃうわけだよ。
もう吸れないですもんね。
そう、最後の一本のマッチ類の少女の火付けをやろうとしてますよね、明らかにね。
なるほど。
ええ。でもこれおそらく封じ込められるでしょうね。
封じ込められる。
封じ込められると思いますね。だから最後のマッチの一本も消えて、
はい。
まあ解散で、まあ終わりという形じゃないかと思うんです。
もうこの1ヶ月。
うん、まあ要するにもう安倍暗殺ははっきりしてるのはね、
はい。
それ日本のそういう戦争や、日米の戦争やをもうカサンドラクラスさせようってことだと思うんだね。
なるほど。
ええ。まあやっとここまで来たかなというふうに見てと思いますがね。
そうですね、あっちもこっちも、
うん、まあ自民党はもう前からカサンドラクロスだね。もう安倍暗殺以降はカサンドラクロスで、
あ、そうですね、
はい、で立民ももう全然ダメでしょあれね。
なかなか
連合の会長の吉野ってのが国葬まで行っちゃってさ、組合怒ってるし、
はいはい、
あれ組合潰してきたんじゃないかな、あのなんて言いますかね、その革新潰してきたんじゃないの、連合潰してきたんじゃないの吉野って。
ああ、なるほど。
自民党も潰すけども、社会党も潰すということだよな。
両方潰す。
うん。で、財界の方は例の五輪の話よ。
ああ、そうですね。
五輪汚職はあれ、ほら、神宮の再開発話、いよいよ出てきましたね。
記事が、はいはい。うん、
ああいうのよくあるんですよ。例えば大阪はさ、
はい、
夢島っていうのを今、埋め立てていて、あれがどえらい利権で、はい、あそこを、にカジノを置くんだと。
あ、はいはい、
でカジノを置くんで、そこで鉄道も引っ張るし、その開業の一つのイベントとして、あの五輪じゃないよ、万博やろうってこういう話ですよね。
はい、万博を。
だから大きな利権があるのが、あの大阪のカジノであり、それから万博であり、そしてあの夢島、夢巣って言うんですか、
あ、お島ですね、はいはい、埋め立て、
うん、なんかありますよね、
はい、
そういう話だね。で五輪の話はあれはだから、あの神宮外苑の再開発だね、あれね、広いからね、あれね、木みんな来ちまって、あそこを再開発で売り飛ばそうってことでしょ。いや、例えば昔の六本木にさ、
はい、
防衛省ってありましたよね、あれ。
はい、前のとこですね。
そうそう、今あれが水戸タワーになってるんだけど、
はい、
あれ小泉内閣の時だよね、あれ。あれは小泉内閣の時に飯島って秘書官がいて、匿名であれ三井不動産かなんかに渡しちゃったやつでしょ、あれ。王子はだからすごいことやってるよね、あれね。
そうですね。
うん、だからもうね、清和会ってそういうの大好きなんだよね。
大好き。
ねえ、勧誘地の払い下げみたいなんでね、懐お金入れるってのはね、税金強奪のね、プロですよ、あれ。清和会って。
なるほど。
だから、それが、だから五輪もそうだけども、
はい、
五輪の場合は、やっぱりその、今、小さい会社が使ってますよね。小さい会社がね。
はい、
大きいとか言ってないし、でも小さい会社やっていくと、その上に政治家が出てくるんだね。
その上に。
高宮だとか政治家出てくる、森だとか出てくるわけで、
はいはい、
そこを狙ってるんでしょうね。まず一番上取っちまうってことなんじゃない？
なるほど。
ちょっとそこに外苑の再開発されてくれば、あれ、東京都だって絡んでるもんね。
ちょっと小池さんも。
近年なんか小池の挙動不審じゃないなんか。どうもさ、小池にはまって、さあ大変な感じだよね、あれね。
さあ大変です。
ええー、小池にはまってさあ大変でさ、あっちもだからカサンドラクラスしてますよね。
本当ですね。
そうするとまあ、しかし財界もさ、これだけ大騒ぎになりゃさ、もうなんか政治献金とかできないよ、これ。
そう、今までのような。
共産党とかこんなもんできませんですよ。怖くて怖くて。
私、怖くて怖くて。
ね、こんなことはできないから。まあ、こっちも大体終わりだな。
確かに。そうです、
ね。世界はもっと本当カサンドラクロスですよ。なんかカサンドラクロスって、ほら、止まりゃいいのね、機関車がね。
あ、
止まるのは問題なわけですよね。
落っこっちゃいますもんね。
うん。
確かに。
いや、ウクライナだったら止まんねえんだな、あれ。ロシアが来るな、来るなって言ってんだな。
来るなと。
でも来るわけだよ。あれ、私昔さ、FBI かなんかの、こう、教育映画見たことあってね。
はいはい。
その鉄砲を持ってさ、近づいてくるやつがいると。
はい。
ね、そのエージェントは、まあ、捜査官何するかって、捜査官も鉄砲構えるわな。
はい。
しかし、いきなり撃たないんだと。
あ、確かに。
ピストル置いてください、置いてくださいと。
言いますね、はいはい。
そう、ピストル置いてないと。 で、それでも続いてくると撃つわけだな。
そうですね。
ロシア今あれやってんだろう。だ止まれいいんだよ。
そうですね。
止まれば。そんな攻め込まずにさ、攻撃やめればいいわけだ。
そうですね。
東部と南部にな。
はい。
ところがあれは強盗だとか殺人者と同じじゃ止まらねえんだよ。
もうどんどん。
FBI の捜査官がさ、さあ、鉄砲置いてくださいって言ってるのにさ、置かねえんだよな。で、迫ってくるわけだったら撃たれるわな、あれ。バカだよね。
確かに、それは撃たれますもんね。
自分でカサンダルクロスやってるわな、あれな。
向かってってんですもんね。
そう、バカですよ、あれね。
なるほど。
だいたいあれ、制空権だと思ってないわけだしさ、それはバカですよね。
なのに
も。バカがカサンダルクロスの当然ですよね、はっきり言ってね。
止まれないんですもんね。
そう、それから昨日はね、昨日っていうか、昨日は28日の水曜日ですけどね。
はい。
実は、金融市場がカサンドラクロスして、あともう一歩でイギリスが破産するところにまで行ったんですよ。
そうで、おっしゃってましたよね。
ねえ、イギリスが昨日本当もう一歩で破産するところに行きましてですね。普通にその、まあ、あそこの女王の国葬以来なんか、何か変わったんだね。女王の国葬で。
何か。
全てうまくいかなくなり始めてんだよ。あの新しい首相もね。
ああ。
で、イギリスの中央銀行がもう保有してる国債売り始めたわけだ。
はい。
どんどんどんどん金利上がるわけよ。
どんどんと。
でね、イギリスポンドがどんどん下がるわけ。おーって感じでね。
どんどんと下がって。
黒の線が抜けたみたいにさ。
ああ。
これはすごいなと思ってたらね、
はい、
今朝ね、フィナンシャルタイムに載ってたのは、いや、大変だったんだと。
うんうん、
年金金がね、
はい、
お衣装が払えなくて破産寸前になったんだと。バカですよ、あれなんかさ。金利下がる方にさ、
はい、
あれ相場張ってたんじゃないのあれ。
あ、なるほど。
あれオプションでなんか変なポジション組んでたんだろうな。
は
あ。それでなんかそのどんどん金利上がっちまって国債値下がりしますから。
はい。
で追加証拠金払えなくて死にそうだったんです。それで昨日はね急転直下イギリス中央銀行が国債を買い始めたんですよ。
はい。
でちょうどその時にはアメリカもね10年債の長期金利がもう 4% 超えちゃってたわけ。
そうで上がって
もうこれはすごいなと思ってさ
確かに
ほんでいよいよこれあこれこのカサンドラクラスの方一旦はさ、
はい、
ちょっと引いたわけや
い
ちょっと減速したわけや
ちょっと
減速なんかね
落ちる前にちょっと減速して、
ね、ちょっと減速した、
はい、
昨日はね
確かに
でもあれ見てるとね、
はい、
私は日本があの為替介入やったことが一番効いてるように思うんですよ
木田先生妙なタイミングとおっしゃいましたね。
うん。アメリカは金融引き締めやってるし、イギリス金融引き締めやってますよね。
はい。
唯一日本だけが金出してたわけだ。そうするとね、日本から金引っ張って投資すればいいわけですよ。
はい。
日銀はいくらでも金出すと。
うん。
で、要するに日本で金を借りて投資して日本に円にも、日本に戻せばいいわけでしょ。
はい、はい。
そうすると、日本が円安になればなるほどあいつら儲かるんだよな。
うん、なるほど。
だから80円の頃からずっと円安になってきて、特に110円ぐらい手前からかな、一気に円安進んだでしょ。
はい、進みました。
日本から金を借りて投資して日本に戻すといわゆる円キャリ取引がこれで莫大に儲かったわけだな。
なるほど。
ところがだからもう他閉まっちゃってんで、金融閉めちゃってんで、
はい、
日本からのマネーで動かしたんじゃないかと思うんですよ。
ああ。
ところがさ、例の介入がね、ピタリと決まったと。
ピタリと決まった。
ピタリと決まりまして。144円台後半で、いや、一回140円台まで一回ワントン戻ったでしょ、円安。
はい。一回ワントン。
そしたら今度145円手前までしか円安いかなくなったわけだ。
あ、そうでした
ね。昨日もそうですよ。その昨日もね。
はい。
要するにそのイギリスとかアメリカで債券が大暴落してるのに、うん、為替は144円台後半で止まってんだよ。円安いかないんだよ。
そうですね。
そうすると、彼らはその資金繰り詰まってるわけだから、日銀から莫大な金引っ張り出して、埋めちゃいいわけだな。ところが、うん、やっぱりそのアメリカも承認した、了承したその、為替介入だから、
はい、
これ怖いんだろ、
はあ、
要するに、円安にバーンと走ると、走るところを狙って介入来るからさ、
はいはい、
水準じゃないですよね、あれね。
そうですね。
いくらの水準ってやるんじゃなくて、バーンと円安に走ったところをさ、
はい、
介入来るから、うん、取引薄いから、一気に今度円高動くわけですね。下手なオプション、ポジション組んでるの、ほんで死んじゃうからね、リバレッジかけてると。
なるほど。
怖いんじゃないかと思うんですよ。
は
あ、でそうすると、昨日はだから日本介入止めたら金出ないから、で、あれで死にかけたんじゃないかと思うんだな。で、昨日なんかだからイエレン、アメリカの財務長官、
はい、
留任するのしないのでなんか昨日は議論が割れてましたね。本人は留任するって言ったんだけど、バイデンは留任させないみたいなこと言ってて。
あ、なるほど。
例のあの中間選挙の後ね。
あ、はい、はい。
まあ、それどころじゃないと思うんだけど、あいつらこそ全部カサンドラクロスだからさ、そんな話関係ないんだけど。
そうか、そうですね。
やっぱりなんかこの問題だと思うんだな。
ああ。
なんで日本の金止めたなんてこともあるし。
はい。
で、やっぱだから、アメリカは日本のことについて焦ってんじゃないの？安倍が死んで、対面友人の話がどっか行っちゃったと。
はい。
防衛三法もこれ解散になりゃわからないと。
うん。
日銀もなんかね、財務省、日銀が、あれ、日銀も OK って言ってましたから、為替介入ね。
はい。
財務省、日本の財務省、日本の中央銀行、日銀、それからアメリカ当局が一緒になって、介入 OK だって言ったと。
はい。
これ、終わりじゃないね、戦争やね。あいつら、金で動かしてんだから。
そうですよね。
あいつらこそ、カサンドロクロスじゃないですか。
あの方たちが。
やったなと思ってね、昨日見てましたよ。おやってる、やってると思ってね。
確かに、そうですね。
それから、あの、例の、ノードストリームのパイプラインが穴開けたけどね。
はい、はい。
あれ、ちょうどその時間に穴開く直前に、アメリカの工作船が現地にいたんだな。バーレてるわけよ。ポーランドの元外務大臣ね、あれ、防衛大臣だったのかな、あの人が、はい、あの、ガス吹き出してる航空写真ね、見てるんですよ。あれ見て、ありがとうアメリカって言ってんだよな。
ありがとうアメリカ。
ちょうどだから、あの日はね、
はい、
穴開いた日はノルウェーから、
はい、
ポーランドまでの新しいパイプラインの開通の日だったんです。
ああ、なるほど。
ポーランドはこっちからガスが入ると、
はい、
でドイツとポーランド今悪いのよ。ポーランドも気が狂ったようにウクライナで戦争だって言ってるんだけど、ドイツがその気に全然ならないのよ。
ドイツはってことです。
戦車は送らないのよ、
はい、
で怒ってるわけ、ポーランドはね、
うんうん、
でなんか第二大戦の賠償130兆円請求しようかとか、この間も言ってたでしょ、
ポーランドが。
だから憎らしいから、そのポーランドがアメリカと測ってね、
はい、
これらを吹き飛ばしたんじゃないかと思うんですよ。アメリカにしてみれば、そのポーランドに言うこと聞いてやって、ポーランドに味方ですから絶対いいしね。
なるほど。
でドイツは憎らしいと思ってるんだろうからさ。で全部バレちゃうわけだな。
そうですよね。
お前だろうって話でさ、ね、しかもあれはまあ、NATO にとってみれば、NATO に対する攻撃ですよね。だから、NATO 条約第5条の集団的自衛権の発動に対象になりますわな。はい、ところが、それは NATO の外からの攻撃に備えた集団的自衛権だから、敵がアメリカだとしたらさ、これ。
確かに。
NATO は内戦ですよね。
そうですよね。外からじゃないですもんね。
そうよ。ここでこの後さ、エルドアンのご活躍でですね、トルコがギリシャに攻めるとか言ったらさ、これまだ NATO の中の戦争でしょ。あれやりかねないからね、エルドアンってね、相手ぐらいよくわかんない人いませんからね、
中でやってる、
ね、ギリシャに住み込みかねないからね。イスラエルは気が狂ったようでさ、もう大変だ大変だって騒ぎまくってますからね。
はいはい、
要するにイスラエル完全に孤立したらバレちゃったわけだよ。
なるほど
ね。あれだってそうですよ、ウクライナ東部南部でさ、
はい、
ユダヤ人をさ、ユダヤ人みんな殺してるっていうね、ネオナチがさ、おー、かくまってるとか、ネオナチ使ってるウクライナ政府をさ、一生懸命支援しちゃってんだ。
確か
に。で、ユダヤ人たちがさ、俺たち殺されてかなわねえかって、ロシアに助けてもらおうと思って、独立向けたね、住民投票やったら、その投票を認めねえってわけだよ。
認めないって。
よく言うわな、お前。お前、ユダヤ人の守る仕事じゃないかと思うんだけどさ。
そうですよね、本当。
それもさ、めちゃくちゃなんですね。全部バレちゃったわけだよ。
めちゃくちゃなこと。
あれもだからカサンドロクロスですよ。
確かに。
ねえ。
そうですよね。
中国もだから面白いなと思って見てるんですね。
あ、
今の習近平2代目ですよね、あれ。
はい。
で、あれをだから終身主席にしようかっていうわけだな。
ああ。
あれね、なんか顔が穏やかでしょ、今の習近平って。前のほら、本物に比べるとすっかり顔が穏やかなんで。
おっしゃいますよね。
前のやつはやっぱ本物の極道というかマフィアの親分の顔してたかな。凄みがありましたけど。
表情が。
うん、今の習近平はなんかその息子みたいな感じでさ、穏やかな顔してんだよ。
確かに、に。
うん。穏やかな、なんか人のおじさんみたいな顔してるよね。
こう、ニコって、こう、ハニカマみたいな感じですよね。
だから、あれをさ、習近平だと称していつまでもやってるっていうのは、やっぱり、だから、それはやっぱり、なかなか難しいんじゃないの？
あ、難しい。
当然ね、気に入らない人たち多いからさ。
はい、はい。
でもなんか、クーデターの噂ありましたよね。
ああ。
来月があれ、全人代だから。
はい。
例えば、まあ、その、中国がやったということで偽装工作やると、中国も大変だよね。
中国も大変、
うん、あれだからそうだ、370便事件がそうだよ、マレーシア国370便事件は、
はい、
あれ中国の全人代の最中にやって起きた事件でしたね、あれ確か。 あれだから要するにイスラエルが、なんかその、マレーシア攻撃したような形でね、やろうと偽装工作してたんじゃないかと思うんですね、あれ。
なるほど。
イスラエルがあれがほら、イランがやったような形にしてね。
そうでした
で、
ね。
あの時、あの飛行機に370人、中国人がたくさん乗ってたのよ、あれ。そうすると中国とイランって仲良かったから、今でもいいんだけど、要するに、イラン人が中国人殺したって話になって、イランと中国の間崩壊したでしょ。
中がですね、
で、いくつかあれ、そういうこと、いくつか狙ってた事件だったと思うんです、あれね。
なるほど。
ちょうどだから全人代を蔓延した時期だから、中国が偽装工作やられるのに一番危ない時期だよね、これね。
また同じ時期に。
ほんで、この間なんか中国なんかでかいビルが炎上してましたよね。あれもね、ああいうこと誰か火付けにいるんだろ、あれ。
そういう人がいるわけです
い
ね。
るんだと思うんですよ。やってんだと思うんです、何かね、あれ。
何か。
でももうやっぱり中国ももうあらカサンドラクローズだよ。だってもう不動産が持たないもん、これ。どんどん暴落しちゃってて。
大変ですもんね。
あいつらやっぱり経済音痴なんですよ、共産党だから。
経
経
済。
済音痴で不動産バブル崩壊すると何が起きるかって全然イメージ湧かないんですよ。経済だけの問題じゃ済みませんから。
確かに。
国全体の問題になりますから。1932年、3年のね、アメリカ大恐慌の時の、当時のその、ペコラ委員会の記録でもう一回読み直してみたらいいわ。
なるほど。
バブルはどうやって埋めた、それが弾けたら、いよいよ国が潰れるんだってことはっきり書いてありますから。だから、何もないんで、今の共産党なんかの中国な。バカですよ、あれ。あれカサンドラクラスするよ、あれは。
想像できないんですね。
唯一、だから見てると、上手にやってるのは、あれ、プーチンだよね。
プー
今
チン。
のところね。はい。
今のと
戦争
ころ。
はもちろんだけど、経済も上手にやってるから、ロシアのルーブル安定してますよね。やっぱり、ロシアへの金融から一抜け出して、要するに、カサンドラクラスしていく金融から一抜け出したら大正解でしたね。
プーチンは。
まあ、この後不況が来るからさ、まあ、それは大変なんだろうけども、とりあえず、隔離しましたよね。
隔離を。
この半年以上経ちましたか？2月の
そうですよ
戦
ね、
争
2
開始からで
月
す
で
か
す
ら
もん
ね。
ね。
まあ、それまでずっと準備してたんでしょうけども、まあ、とりあえずあそこは助かったよね。
なるほど、そうですね。
まあ、そうやってずっとやってきて。で、あとは、まあ、コロナ特別融資。半年延長になりましたね、国内もね。だからもうこっちは、まあ、諦めさえしなければなんとなく道があるんだけども、まあ、諦めちゃってる人は終わりだわな。半年経ったって、今やったって、半年経ったって、終わりは終わりで。
確かにそうですね。
だからまあ自民党もそうだけども、まあ統一教会汚染の話出たらさ、もう反論のしようがないからさ。みんな離れちゃうでしょ？おまけにこれ、汚職がどんどん摘発されてますよね。
どんどん出てきますもん
長岡も出てきましたね、自民党ね、星野県
ね。
議ね。
そうでしたよね、これも。
それから宮城県が誰か捕まったでしょ、県議が。
そうですね。
斡旋収賄で。だから神奈川県の厚木市もなんか、市長の次男が、
なん
だ
か
から
聞い
給
た。
付金詐欺やってたとか言ってね。あれもなんかね、長くやってる市長だよ、あそこな。
そうです
小
か。
田原の市長になったら統一教会でしょうね。あれなんかね、すごいんだよ、神奈川県もね。さすが河野の地盤だな。県政は河野の地盤でございますから。
そうでしたね。
大変優秀な政治家が輩出でございますね。
いろんな人が神奈川にもいらっしゃいますもん
あっ
ね。
ちも私はカサンドラクロスしていくように思うな。
全国でね、いろんな方がそうですもんね。
盛り土の規制とかやるとね、インチキ土建屋とかみんな吹っ飛んじゃうからね、あれね。
盛り土。
あれ、崩れたでしょ、この間、熱海で。で、この間さらに、浜松でも崩れた、天竜君とかでね。あれも盛り土が崩れたと言われてるんですよ。
なるほど。
不法盛り土ってあちこちにあって、あれ、みんな悪徳業者が、調料跋扈してたのよ、あれ。で、政治がなんか、目こぼししてることが結構あったの、政治や行政ら。
目こぼし。
目こぼしを。
なるほど。
熱海なんか市長があれ、ね、告訴されたけどさ、次々出てくんじゃないかと思うんですよ。
全国の盛り土はそしたらですよね。
危ないの結構あるんですよ、あれ。山の奥の方にダンプ入ってってね、積んじまうのよ、あれ悪い奴らいるんだよ。
わから
不
ない
法
です
投
もん
棄
ね、
も
そ
そう
し
でし
たら。
ょ？夜中にね、こう電気消しちゃってきてね、バーンっていきなりね、ダンプでこう、見上げて、ね、落っことしていくとかね、不
夜
法投棄と
中。
かね、あんのよ、あれ。どうしてもそうです。人の土地いきなりね、積んじまうのよ、あれ悪い奴らなんだ。
なるほど、わからないですね、そしたらね。
昔からあるんですよ、そういうの。なんか出てくんじゃないかな。
そうですね。
今までなんかね、隠されていたものがバレてきてるように思うんですね、あれ。
どんどんと今出てきてますもんね。
本当そこら中、カサンドラクラスだと思いますよ。
あっちもこっちも。
うん、まあ、しかし、終わりのものは終わりだな。終わらないから次始まらないんで、終わることはいいことなんですよ。次始まりますから。
確かに。
終わらないと次始まりませんからね。
終わりと始まり一緒って言いますもんね。
そうそう、終わりと始まり同じ場所にありますからね。
もう始めてる人は
始めてる。もう始めてる人は今どんどん元気だよね。コロナの時からそもそも元気だよね。
確かに。そうです、
いいことだと思いますよ。
はい。我々も元気に過ごしてますが。
そうそう。
はい。
まあ、おかげさまでね。だからこれからもまあ、時代はどんどん前に進みますんでね。
はい。
いろんなことあるんだろうと思いますよ。
そうしましたら、また来月お届けしますので、はい、今月のメッセージをいただいて終わりにしましょうか。
はい。今年もですね、今年度も前半がいよいよこれで終わりでございますが、まあご覧の通りかなり慌ただしくなっております。火山道クロスって起こっていくものは起こったきりでございますから、それ以上のものはありませんので、新しく作る方をやらなきゃいけませんので、まあ崩壊していく方を固めで見ながらですね、やっぱり自分たちで未来を想像するってことをね、ぜひ頑張っていただきたいと、いうふうに思いますんで、まあ皆さんで頑張ってまいりましょう。
はい。
はい。
来月はですね、おそらく毎年の藤原先生が来年の予測をした漢字一文字の話も多分10月にあるかもしれませんので、
はい。はい、
またぜひ皆さんお聞きいただければと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。